この現代、日本の人生というシリーズはですね、九州で前から私のブログをよく見ていただいている人からの疑問がメールで来ましてですね、メールで来たってことはおそらくお会いしたことがあるか、それとも昔は名刺に私の E メールアドレスを書いてたもんですから、その頃は今からそうですね、20年ぐらい前ですね、たった20年前なんですが、私は名刺に E メールアドレスを書いてもですね、ほとんど問題がなかったんですよ。つまり、みんな、ある意味ではジェントルマンだった、紳士だったわけですね。ですから、ブログっていうのは自由な気持ちで出しますからね。まあ、それが自分の気に入らないことが少しあるとか、誰かに頼まれてお金をもらって何か悪口書くとかいうことは、わずか20年前でもほとんどなかったんですね。ひばりクラブの皆さん、こんにちは。また落語会の皆さん、こんにちは。今日はその、九州の方がもともとひばりクラブの方なもんですから、ちょっと挨拶が遅れました。そこで今日はその中心になるお答え、3回目ですけれども、中心になるお答えの一つなんですね。騙してよい。要するに私がですね、かなり参政党とか、神谷宗幣のことをですね、まあ皆さん悪口言ってますけど、悪口ありませんけどね。ことをですね、批判して、今でも続けているのはなぜかっつったら、参政党っていうのはですね、まあ一番最初そうじゃなかったんですよ。もちろん5人でやりましたからね。まあ、松沢さんが代表で、吉野さんと赤尾さんが、まあ重鎮でおられて、で、神谷さんと4人でやってたのに僕が最後に入って、じゃあ5人でやろうということで始めたのが、あれは選挙の年の前の年ですね。それの12月でした。まあ、その時はとにかく、参政党っていう名前と全く同じものを作ろうということで、財界から金をもらうとかね、どっかの金をくすめるとか、中国から金をもらうとか、そういうことせずに、党員だけから、絶対に党員以外はお金受け取れませんと。まあいうことで5人で結束してやろうってことになったんですが、実際はもう全然違っちゃって、むしろそのために党員が出したお金も全部、まあ現在の党が取っていっちゃったんですね。これは新潟で訴訟になってますんで、まあ裁判官が正しく判断すれば、おそらく返却要請になると思うんですけども、まあ、今の裁判官は、これも、騙して良いという概念の中に入っておりますから、ダメだと思うんですけども。で、まあ、それから1年ぐらい経って、いよいよ何がよく私に分かったかというとですね、ここですね。九州の方もここを聞いてほしいんですけども、要するに、私、日本人なんですよ。ですから、日本人なので、日本の文明のもとで生きてて、日本の道徳が大切だと思ってるんです、僕は。父親、母親は尊敬し、子供を大切にし、家族を守り、もちろん社会に対しては嘘をつかず、騙しもせず、そして自分の能力範囲で一生懸命やって、そしていただいたお金で生活していくっていう、そういう、まあ、もう非常に典型的な僕、日本人なんですよね。で、今の年になるまで、この日本人ということで、ずっと社会来て、今まで困ったことはありません。それから裏切られたことも、まあね、子供の頃、中学くらいの頃ね、ちょっと悪ガキにちょっと、意地悪されたとか騙されたってことありましたけど、それ以外社会に出ましたらね、私が入った会社は大変に、まともな会社でしたから、そこで騙されるってこともありませんでした。もちろん悪口なんていくらでも言われましたけどね。しかし、騙されるってことはありませんでした。それから大学に移って、それもそういうことがありませんでした。それで、まあ、それから独立して、自分で今20年ぐらいやってるんですけども、まあ、私を騙しに来る人ってのはいるけども、まあ、そういう人はあまり接近しないということでやってきました。しかし、私がそこで選挙及び政党で遭遇したのはですね、皆さん考えられないかもしれないけど、事実はどうだったかというとですね、人を騙して金を取って自分が得して何が悪い。それだから話が噛み合わないんですよ。いや、僕は、いや、嘘ついちゃいけませんよ。いや、嘘が何で悪いんですか。自分が得するんだから正しいじゃないですか。つまりね、これが難しい問題なんですよ、実は。皆さんはね、ここを聞いてる皆さんは、おそらく、ひばりクラブの方も、落語会の方も、善人の方が多いと思いますから、日本の文明そのまま受け取ってて、 人を騙して自分が金を取ったり、自分が有利になったりしていけないと思ってると思うんですよ。ところが世界の大半は違う考えなんです。例えばこういう話聞いた人もいると思いますね。お金を盗む方と盗まれる方とどっちが悪いんだ。盗まれる方が悪いと。こういう考え結構ね、世界にあるんですよ。盗まれる方が悪い。盗むのは別に悪くない。盗むように置いとくのが悪いって、こういうわけですね。それで僕はこのひばりクラブでも再三お話してるんですけども、江戸時代までの日本は、人の金は旅籠に預けるときに、旅籠はそれを金庫に入れなかったってことなんですね。お金を裸でお盆に乗せて、それを床の間の横か床の間に置くんですよ。そうするとそのお盆の上っていうのは人のものなんですね。だから日本の文明ってのは人のものは人のもの、自分のものは自分のものなんですよ。ですから今でも落とした現金が警察に届くっていうのはほとんど日本、まあ日本だけってことない。小さい国はそういう順調な国がありますからね。だけど大きな国で、まあ発展している国ですね。先進国で裸のお金を落として帰ってくるってのは日本だけなの。僕はこれを誇りに思ってるんですよ。しかし、その党は全然違うんです。アメリカ、ヨーロッパの考えなの。アメリカ、ヨーロッパの考えっていうのはですね、僕もアメリカ、ヨーロッパ随分長かったんでよく知ってるんですけど、騙された方が悪いんです。騙した方は悪くないっていう特殊な考えなんですね。特殊っていうか、まあ、それが世界の標準なんですよ、実は。で、トランプ大統領とバイデン大統領がね、選挙になった今から4年前の選挙の時に、それが終わって、バイデン大統領が当選しましたね。その後、アメリカから電話、あれ、メールだったと思うんですけど、メールがかかってきて、今度東京に行くので、先生とぜひお話ししたいと。東京でどっかに会う時間作れませんかっていうメールが来たもんですから。まあちょうど時間調整して、まあ、東京でお会いいたしました。その方は大変に社会的地位も高いし、まあ大学の先生なんかやっとられて、奥さんも大学の先生やられて、その時奥さんのご本もね、いただきました。そして、まあ3時間ぐらいお話しましたね。で、その方が、日本語もできるもんですから、私のブログを読んで、ぜひ先生にお話したい。実は、これが面白かったんですよ。実はアメリカ人は、投票用紙にトランプと書いてある。それを消してバイデンと書き直すことは悪いとは思ってないと。そこを先生に分かっていただこうと思って、まあ、ちょうど日本に来る機会があったので先生にお会いしたんだと。まあ、こうなんですね。だけども彼は日本のことよく知ってますから、日本人はそうじゃないでしょうと。トランプっていう投票用紙を消してバイデンに書き換えることは悪いことだと思っておられると思いますと。これはもうひばりクラブの方にぜひお話しなきゃいけないことなんですが、ところがアメリカではなぜそれが悪いことと思ってないかっていうと、彼は二つ言ったんですね。一つが歴史というもんですと。アメリカは建国して300年ぐらいしか時間が経っておりません。移民も多いということで、社会で、アメリカ社会ではこれが正義だと、これが正しいんだ、これを守るべきなんだっていうものがまだできておりません。だから、せめてあと1000年待ってくださいと、こう言われました。アメリカ人もそのうち少しずつアメリカ人はどう生きていくべきかという考えができてくると思います。今のところはそうじゃないんです。こう、まず言いました。これはひばりクラブの方にも落語会の方にも大変に参考になると思うんですね。私も講演会で話す機会があったら話すことがあるんですね。それからもう一つの理由はですね、勝てば官軍なんだと。これは日本でも時々勝てば官軍って言いますよね。それから後でちょっとお話しますが、2、3回後にお話しようと思って今計画してるんですけど、民主主義がそうなんです。民主主義は多数が正義なんです。多数が正義っておかしいじゃないですか。だって5人いてね、4人が悪辣な人で、1人が非常にいい人だと。多数決取ったら4対1になるじゃないですか。だからつって4人の方が正しいと決まったわけじゃない。この考え方は、やっぱりヨーロッパの考え方なんですよ。つまり多数ですから強いですよね。力が強い。つまり勝てば官軍なんですね。これが民主主義の考え方なんですね。これはもちろんヨーロッパ人でも全員それを支持してるわけじゃなくて、哲学者の中にはね、民主主義の一番の欠点は多数決だと。多数決っていうことは多数が正義である、正しいっていうことを仮定してるけど、そんなことは歴史的にも絶対ない。つまり、民主主義が多数決であるってことは何を言ってるかって言ったら、 力の持ってる方がいい。これがだんだん拡大してきますと、力がある方が正義である。つまり、人を騙すという力がある。騙す力があれば、騙した方が正義なんだと。騙した方が勝つってんじゃないんですよ。勝てば官軍ってのはこれ何言ってるかだ。勝てばそれが正義になる。力の強い方が正義になる。だから女性に対して男性は正しいんだってことになりますね。これはヨーロッパの絵画を見ればよくわかるわけで、筋骨の隆々とした男性の神様が剣持ってて、その腰に女性がこう絡まってますよ。それなんでかって言ったら、男性と女性と比べると男性の方が力が強い。力が強いから正義である。正しいんだ。だから女は動物だ、虫けらだと。こういうふうにこう、ヨーロッパはずっと言ってきたんですね。まあこれに対して日本は全然違うんですね。アマテラス大神っていう女性の神様がトップなんですけど、これは力が正義ではない。正義というのは正義自身にあるんだと。じゃあ、正義は何で決めるんだと。ここまで聞かれると、日本の文化っていうのは、それは自然を見ればわかる。これですね。ですから、日本の神道っていうのは世界で稀に見る宗教なんですね。お天道様の下では嘘をつかない。この言葉は何を言ってるかって言いますと、お天道様という自然が我々の人生を豊かにし、幸福にし、そして日本を守ってくれる。だから我々は自然の摂理、自然を大切にし、自然を尊敬し、そしてそこから自分が学び取る。自然が教えてはくれない。お天道様の下では嘘をつかないというのはお天道様が嘘をつくなって言ってるわけじゃない。これは他の国の宗教と全く違いますね。他の国の宗教はイエス様がこう言われた。ね。ムハンマド様がこう言われたと。まあ、これが、まあ、世界どこでもそうです。教えですね。宗教、主な、宗教の主って主なっていう意味ですけど、教え。教えを知ることによって人間は野獣から人間になるという考え方ですね。日本は全く違います。人間が自然の中で生活しているうちに、人間の心の中に自然の正しさというのが芽生えてくる。これ、歴史的にはどっちが正しかったかともう分かっております。歴史的にはね。というのは、かつて戦争の数は日本は圧倒的に少ないんです。皆さん、共産党系歴史学者の間違った教えを受けてると思うんですけども、ご自分で整理してみれば分かります。戦争の数はもうイギリスなんかに比べたら、イギリスでも中東でもどこでもいいんですけど、イランでもどこでもいいんですけどね。日本は100倍ぐらい少ないんです。100分の1なんですよ。それはどうしてか。自然を見ると秩序はある。その代わり無駄な戦いはしない。で、日本はものすごく強かったんですよ。日本というのは軍事力すごく強かったんですね。昔から。なんたって、あの全世界を、まあ戦争で取った元ですね、モンゴル。これが来ても大丈夫と。だから、我が領土に太陽が沈むところはないといった世界帝国であったスペイン。この二つが1200年代と1500年代に2回襲ってくるんですけど、2回とも簡単に弾いちゃった。そのくらい強かった。だから日本が、日本人が楽な生活しようと思ったら、フィリピンとかインドネシアを占領すれば、そこを植民地にしたら、もう日本人は悠々と生活ができました。だけどやりませんでした。アジアの強い国で、ほとんど外に出なかった国、自分の国から外には侵略しなかった国は、インドと日本ですね。他の国は、他の国っていうか、まあ、我々とね、あの面積の小さい国はあんまり力がないですけど、中国とかモンゴルとか、まあ、その他、ステップ地帯に住んでた遊牧民の国とかね。まあ、こういう国はまあ、必要性はもちろんあったんですが、どんどんどんどん他国に侵略して殺していきましたね。日本人のそういうその今でも10万人あたりの殺人件数ってのは先進国で最も低いんですね。日本人が。少し前の統計では 0.7 人でした。今は少し変わってるかもしれませんけど。ということで、まあ、私このブログでいつも言うように日本人っていうのはですね、自然を見たらわかりますよ。これがヒバリクラブのヒバリっていう名前を、なんですけどね。ヒバリは人のことを批判しないって言ってる。自分が青空にピューッと登っててピーチパーチってパッと下に下がる。野原もそうだと。野原は野に綺麗な花を咲かしている。シューベルトの野原なんて素晴らしいですよね。あれ、確か詩はゲーテだったと思うんですけどね。あのシューベルトの野原という曲を聴いて、ヒバリの生活のことを見て、日本人なら必ず人の金を騙して取る方が悪いっていう、そういう気持ちを持つはずなんです。 ところが、私が関係した政党は全く違いました。ええ、騙して人の金を取って何が悪いんだ。しかし、それはやっぱり通らないんですよ。そうすると何を言うかって嘘ばかりつくわけですね。嘘をつくつく。嘘をつくことによって人を騙すわけです。人を騙すためには嘘をつかないといけないから騙すんです。騙して金を取る。嘘をつく、騙す、金を取るっていう。これがね、正義だと思ってる。そこなんですよ、難しいのはね。私がしつこくそれを言ってきて、今度九州の人に注意されたのもですね、なんでそんなにしつこくやるんですか。いやいや、これはしつこくやらなきゃいけません。と思ったの。日本から、この自然から学んで、善人として生きる。つまり、騙して人から金を取るのは悪いことだと。人を殺すのは悪いことだというのを自然から学ぶのは、世界広しといえども、日本人だけなんですよ。これを大切にしたいと僕思ってるので、ついついしつこくなるということですね。で、最近なんか、保守党のことも随分出ますので、参政党と保守党と何が違うのかということも合わせて今後解説していきたいと思います。保守党を批判している人も今よーく考えてもらいたい。何を批判しているのか。あの人がこう言った、この人はこう言ったじゃない。そこに横たわる本質が日本にとって危険なのかどうか。そこが一番の問題ですから。ということで今日はこれで終わります。